祈ります。天地の造り主、歴史の隠れた支配者でありたも生ける誠の神様、あなたは今日も私たちを遠くから近くからこの礼拝に呼び集め、あなたの御言葉を聞かせ、御心を示してくださいます。この恵みを深く感謝いたします。神様、あなたはこの世界の中で人と人が、国と国が互いに相手を敬って共に生きていくことをお望みになります。そしてあなたは主イエスを通して私たちの罪を許し、私たち罪人をまずあなたと和解させ、そして私たちにも自分と立場の違う人々と和解するようにお命じになりました。どこまでも自分の正義を主張して他者を裁くということはあなたの御心ではありません。しかし今私たちの世界にあなたの御心に反して憎しみと暴力の悪循環が深まっています。イラクでは今にも戦争が始まろうとしており、北朝鮮をめぐる対立も深刻になりました。神様、どうか戦争が起こりませんように、そして弱い立場にある人々が苦しめられるということがないように、この世界を憐れんでください。どうかあなたの御心に従って生きることができますように、私たち地上のすべての人間に謙虚な心と愛をお与えくださいますように心から祈ります。愛と平和の主イエス・キリストを信じる全世界のキリスト信徒たちに力を与え、あなたの御心に従って和解の福音を証しすることができるように、そしてあなたの平和の道具としてお持ちくださるように心からお願いいたします。救い主なる御霊よ、今この世界の中においでください。教会に連なる兄弟たち姉妹たち一人一人のために祈ります。特に今病床にある方々、体調の優れない方々、これらの人々をあなたが常にそばにいて助けてくださいますように祈ります。またご家族に病める方があって心を痛めながら看病にあたっている人々もいますが、どうかこれらの人々に励ましを与えてくださいますように、お年を召されて礼拝に出席できなくなった方々もあります。どうかこれらの方々を顧みてください。孤独な人を慰め、悩みを抱えている人を助け、旅にある友の旅路の平安をお守りくださいますように、これから受験シーズンを迎える若い人々をどうか励ましてください。教会学校の愛する子どもたちを今週も守ってください。そしてこの町に住むすべての市民の方々にあなたの恵みが豊かでありますように。この礼拝に あなたご自身が親しく望んでくださって、出席者一同に新たな信仰と希望と愛を与えて祝福してくださいますようにお願い申し上げます。貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日は先週に引き続いてヨハネ黙示録の12章についてお話をいたします。今日のところの最初に、さて天で戦いが起こったと、そう書いてあります。7節で、私はこの聖句を今日の説教の題に選びました。いつも説教の題では苦労します。で、私の知っていた尊敬すべきある牧師は、大抵どの週の説教題にも映画の題をつけました。真昼の決闘とかで、奇妙なのがだいぶありまして、私たちはその教会の前を通るたびに笑ったものですが、でも説教の題をつけるというのはなかなか難しいんですね。ドイツの教会では説教題というものがありません。説教のテキストが挙げられるだけです。そうすればいいんですけれども、やっぱり説教題をつけた方がいいというのが私たちの日本の教会の感覚でありまして、それを選ぶのはなかなか苦労するんです。なるだけ否定的なことは書きたくない。なるだけ人がそれを読んで心が明るくなるような題をつけたいと、そんなことを思って、いる矢先に今日のこのテキストに出会ったわけです。天で戦いが起こった。で、私は大変躊躇しました。今にもイラクでは戦争が起こるかもしれないというこの時に戦いが起こったっていう、そういう題を説教につけるのは不謹慎ではないかというふうに思ってだいぶ迷ったんですが、そして本来私は、さっきも言いましたように、できるだけ戦争に関する言葉は使いたくない。できるだけ平和をもたらすような言葉を、短い説教の題ですけれども、そこにもつけたい、そんなふうに願っておりますので、戦いが起こったっていうのを説教題にするのはあまり良くないんじゃないかと思って悩みました。でも結局私はこれを、今日の説教題に決めたのです。それには理由があります。それはミカエルと、ミカエルというのは天使ですが、ミカエルとその使いたちが竜に戦いを挑んだ。竜というのは悪魔ですね。ミカエルとその使いたちが竜に戦いを挑んだと、そういうことがここには書いてあるんですが、この戦いというのは普通の戦争とは違うからです。これはなくてはならない戦いであります。そして我々人間が人間同士で戦い合うというような、そういう戦争とも違います。この世界の一番深いところで神様が何かをしていらっしゃる、そういう戦いであります。で、適切かどうか分かりませんが、一つの例を取り上げて、説明したいと思います。戦後ドイツはナチスの時代に犯した大きな過ち、例えばユダヤ人迫害とか大量虐殺ですね、何十万といういわゆるジプシーと呼ばれている人たち、ロマ、シンティ、ロマと今日では呼びますが、その人たちを何十万と殺しましたが、そういう大量虐殺、それから近隣の国をすべて侵略した、そういう戦争をしました。で、こういった ユダヤ人迫害とか大量虐殺とか戦争といった非道な犯罪を二度と繰り返してはならない、そういう反省から戦後のドイツは出発しました。でこの反省においてはドイツは日本よりもはるかに徹底的です。日本では総理大臣が相変わらず靖国神社を参拝するということにも表れておりますように、本当に深刻に反省したかどうかわからないところがあります。本音を言えば反省なんかしないというところなんでしょうが、でドイツは徹底的に反省しました。で基本的な人権とか人間の尊厳を踏みにじったナチズム、でこれは否定しなければいけないものだということを学校でも教え、そして社会でも非常にはっきりと唱えました。ナチズムというものは否定しなければならない。でそのためにはちょっと矛盾するように見えますけれども、ナチズムを肯定するような言論の自由というものを認めてはいけないと考えたのです。一般的に言えば言論には自由がなければなりません。しかしナチズムを肯定するような言論を認めるわけにはいかない、でそういうふうにドイツの人々は考えまして、西ドイツ基本法というのがありますが、これは憲法のことです。東西分裂しておりましたときに決められたものですから、憲法とはまだ言わずに基本法と呼んでいました、実質は憲法なんですが、その基本法の中に明確に盛り込まれました。ナチスを肯定するような言論の自由は認めない、他の言論の自由はもちろん認める、しかしナチズムを賛美するような言論の自由は認めない。でこれを戦う民主主義と言いました。で過去を克服するためにはどうしてもなければならない戦いだとドイツの人たちは考えたのです。で天で戦いが起こったということもこれと似ています。もちろん同じではありませんが、ちょっと似たところがありまして、天使がミカエルが天で竜と戦った、つまりこれはこの地上の世界で、私たちの世界の中で理不尽な迫害を引き起こしたり、理由のない戦争を始めたり、そういう悪の霊、これを否定するために戦いが起こらなければいけない、こういうことでしょう。でこの竜ということについてもう少し述べたいんですが、旧説には巨大な竜、年を経た蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全人類を惑わすもの、そういうふうに書かれてあります。で竜というのは神に敵対する存在、人間を惑わす悪の霊、これの象徴であります。それが竜です。でこのことは前回も述べたところですが、で今日の説教を準備しているときに、私はこの最初に、まず最初に巨大な竜という、そういう表現が出てくることに注目しました。悪魔は巨大です。悪魔というものは巨大なものです。巨大な力です。そして逆もまた真なりという言葉がありますけれども、巨大なものはしばしば悪魔的になります。巨大化した企業、巨大化した国家、巨大化した軍隊、 で、こういうものは注意をしないと、いつの間にか人間の心を失っていきます。シモーヌ・ヴェイユという、方がフランスにおられました。優れた思想家 で、しかも実践的でした。苦しんでいる人たちを黙って見ていることができなかった人です。苦しむ人たちに対する心の底からの、これは同情という言葉はちょっと安っぽいんですが、共感というんでしょうか。そういう生き方を貫いた方で若く死にました。このシモーヌ・ヴェイユがあるとき、日記の中で、2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいるという、あのイエスの言葉に注目しました。マタイによる福音書の18章ですね、18章の20節です。2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいる。で、その言葉について彼女は、イエスは2人または3人と言ったのであって、100人も200人もとは言わなかった。で、これは私は本当に心を打たれて読んだ言葉です。で、これは本当ではないでしょうか。イエスという方は常に意図小さきものの一人一人に温かい目を注がれた方です。巨大化したものというのはそういうことができません。システムそのものが持つ非常な論理、この人間らしさを失ってしまった論理ですね、そういうものによって動いていきます。そこでは容易に人間らしい心が失われ、悪魔化します。その結果、巨大化したものはそれ自体の巨大さによっていつしか滅びへの道を歩み始めます。で、恐竜はその巨大さによって絶滅したと言われています。同じようなことはこの世界の歴史の中でも起こったんじゃないでしょうか。ヨハネがこの書物を書いておりましたときには、ローマ帝国というものが巨大な権力を持っていました。そしてその力によってキリスト教徒たちは迫害しました。しかしやがてこの巨大なローマ帝国は滅びます。巨大なものというのはそういう意味では本質的に脆さを持っています。シューマッハという経済学者が、あれは70年代でしょうか、 Small is beautiful という本を書きました。小さいことは良いことだという、あの頃大きいことは良いことだという言葉が流行っていましたが、それへの逆説として彼は小さいことが良いことだというふうに言ったのです。で、私は経済学の細かいことについては分かりませんけれども、一つの大事な思想としてこの本を読んでいろんなことを学びました。しかし今日の話は、この巨大な竜が自分の巨大さによって滅びたという、そういう話ではないのです。そうではなくて、天使が、あるいは神様ご自身がこの巨大な竜と戦って勝つと、そういう話です。で、この種の神話は、古代中近東には珍しくないのですが、旧約聖書にも、しばしば顔を出しています。先ほど読んだ9節がそうですね。しかし例えば旧約聖書のダニエル書なんかには7章に獣が出てまいりまして、その場合は竜ではないんですが、何かすごい獣が出てくるんです。海の中から現れるんですね。で、これは 悪魔的な存在、私たちの世界の秩序あるいは生活を脅かす悪魔的な力の象徴です。獣と書いてあります。そしてその獣についての描写はこうです。ものすごく恐ろしく非常に強く巨大な鉄の歯を持ち、喰らい噛み砕き残りを足で踏みにじる。悪魔的な存在というのはそういうものであって、そういうものがこの世界のどこかにあるんだという、そういう考えは神話だと言ってバカにはできない、不思議なリアリティを持ってるんじゃないでしょうか。で、それに対して天使が戦うという話も旧約聖書には登場いたします。天使ミカエルっていうのはダニエル書なんかには何回も出てきます。12章にこう書いてあります。ダニエル書の12章に、その時大天使長ミカエルが立つ。彼はお前の子らを守護する、守る。ですからミカエルというのはイスラエルの人々にとっては守護天使、守ってくれる天使であって、救済者、救う者の役割を担う、そういう超越的な存在だと信じられていました。で、この世界には悪魔的な力っていうものもある。それは一つの現実として私たちは感じている。しかし同時にそれと戦う天使っていうものもある。私たちはそのことを信じないといけないんじゃないでしょうか。天使がある、私たちのために戦う、神に敵対する悪魔的な存在と戦う、人類を誘惑して破滅させるようなサタンに挑戦する、そして勝つ。で、こういう話が今日の話の、まあ、中身なんでありますけれども、で、先週私たちは男の子のことが書いてあるところを読みました。黙示録の12章の、最初の方ですね、2節から読みますと、女は身ごもっていたが子を産む痛みと苦しみのために叫んでいた。またもう一つの印が天に現れた。身を火のように赤い大きな竜である。これには7つの頭と10本の角があって、その頭に7つの冠をかぶっていた。竜の尾は天の星の3分の1を吐き寄せて地上に投げつけた。そして竜は子を産もうとしている女の前に立ちはだかり、産んだらその子を食べてしまおうとしていた。女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖で全ての国民を治めることになっていた。子は神のもとへ、その玉座へ引き上げられた。で、そう書いてありまして、その時お話をしたように女とここで書かれてあるのは教会を指していると言われています。そして男の子というのはイエスのことですね、イエスキリストのことです。で、その男の子が天の玉座、神様が支配していらっしゃるところ、そこへ引き上げられたと書いてありました。で、このキリストが今日の箇所ではミカエルと重なっています。竜と戦って、悪魔と戦って地上に投げ落とすのは実際はキリストです。サタンがどれほど強くても結局キリストには勝てない。今日のところにはそう書いてあります。8節に、竜とその使いたちは応戦したが勝てなかった。そしてもはや天には彼らの居場所がなくなった。そしてその竜は投げ落とされたと9節には書いてあります。 投げ落とされたという言葉は9節、短い9節の中に3回繰り返されておりまして、この巨大な竜、年を経た蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全人類を惑わすものは投げ落とされた、地上に投げ落とされたのである。その使いたちももろともに投げ落とされた。で、そういうふうに3回繰り返して投げ落とされたという言葉が書いてあって、大変印象的なんですが、これはこの意味はもうすでに皆さんには明らかでしょう。悪魔的な存在は天ではすでに克服されている。それは神様の御心の中ではもう力を振るってはいけないというふうに決められている。投げ落とされたというのはそういうことであります。で、前にも申し上げたと思いますが、黙示録では地上でこれから起こるであろうことはまず天で起こると信じられていました。で、ヨハネはしばしば天に目を向けますが、それはそのためであります。地上でどれほど迫害されて苦しめられている時でも信徒たちは天を仰ぐのです。私たちもそうです。どんなに苦しい時でも天を仰ぐのです。自分たちは決して見捨てられてはいない。そのことが天に現れている。だからイエスが、ルカ福音書の中でおっしゃったように、苦しいことが起こってきたら身を起こして頭を上げなさい。これはイエスの言葉です。頭を上げなさい、天を見なさい。キリスト者は地上でどんなに辛い目にあっても、どんな迫害にあっても、どんなに絶望的な状況に直面しても天を仰ぐのです。今や我々の神の救いと力と支配が現れたと十節に書いてあります。で、そういう勝利の歌に声を合わせて進んでいくのです。で、もちろんこの勝利は子羊の血、11節にそういう言葉がありますが、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉とで彼に打ち勝った。子羊の血、つまり主イエスの十字架によってもたらされた勝利に他なりません。で、黙示録が訴えようとしているのはこのことであります。しかし問題が一つ残っています。12節の後半に地と海とは不幸であるって書いてあります。悪魔は怒りに燃えてお前たちのところへ下っていった、残された時が少ないのを知ったからである。で、そういう甚だ不吉な言葉がそれに続きます。つまり天から投げ落とされた竜、悪魔は地上でもう一暴れするっていうのです。時間は残されてはいない。悪魔はすでに否定された存在ですから、時間はもう残されていない。でも残された時間の間、せいぜい暴れ回ってやろうとサタンは考えています。地上で苦悩と災いをまき散らします。ことに女を迫害する。女っていうのは先ほど言いましたが教会のことですが、教会を迫害して追い回すけれども、その最後に今日のところの、今日は12節までしか読みませんでしたが、13節から後にこう書いてあります。竜は自分が地上へ投げ落とされたと分かると男の子を産んだ女の後を追った。しかし女には大きなワシの翼が2つ与えられた。 荒れ野にある自分の場所へ飛んでいくためである。女はここで蛇から逃れて1年、その後2年、またその後半年の間、つまり3年半ということですが、養われることになっていた。蛇は口から川のように水を女の後ろに吐き出して女を押し流そうとした。しかし大地は女を助け、口を開けて竜が口から吐き出した川を飲み干した。竜は女に対して激しく怒り、その子孫の残りの者たち、すなわち神の掟を守り、イエスの証を守り通している者たちと戦おうとして出て行った。そして竜は海辺の砂の上に立った。でそう書いてありまして、天から投げ落とされた竜が地上でもう一暴れをする。でこれは私たちの、世界の現実だと思います。私たちは信仰においては、天ではすでに問題は解決しているということを信じています。竜は天から投げ落とされた、もう竜には将来はないということを私たちは知っています。しかしこの地上で私たちが見ているものは相変わらず続く苦しみであり、悩みであり、そして迫害です。しかし聖書は言います。それも長いことではない。この女は、つまり教会は、荒れ野で3年半の間養われ、そして守られました。3年半というのは限られた時間のことです。7という数字が聖書では完全数であるということをしばしば申し上げましたけれども、3年半というのはその半分です。つまり限られた時間の間苦しい目に遭うかもしれないけれども、しかしそれも長いことではない。時間は限られている。でイエスが言われた言葉がここで生きてきます。彼はマルコ福音書の13章で、最後まで耐え忍ぶ者は救われると言いました。そうなんです。最後まで救われる者は耐え忍ぶ者は救われる。いつまでもいつまでも苦しみが続いて最後に滅ぼされてしまうというのではない。3年半限られた時、養われ、そして守られる。最後まで耐え忍ぶ者は救われる。で今日の私の話の最後に、私たちはこのイエスの言葉に注目したいと思います。祈ります。主なる神様、あなたはすでに竜を投げ落としておられます。悪魔の力は限定されています。そのことを信じることができますように。そして私たちがこの地上でどんなに苦しい目に遭うときにも、希望が萎えてしまうようなときにも、最後まで耐え忍び、天を見上げて歩み通すことができますようにお導きください。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の457番、
信。